私たちの住んでいるサラシナの里はカムリキ山の麓にあります。カムリキ山はオバステ山とも呼ばれ、遠く万葉の時代から月の名所として全国に知られています。多くの人がこのサラシナの地を訪れ、月の美しさに感動してたくさんの歌や句を詠みました。宗吉親王や松尾芭蕉の作品も残されています。また5月中旬、田植えの季節がやってくると、小さな田んぼに水が入り、それがまるで鏡のようになって、小さな田んぼ一枚一枚に月が映っているかのように思わせる、また不思議な風景、田元の月と表現されるオバステの棚田もすぐ近くにあります。そしてオバステ伝説の地としても有名なところなのです。オバステ山というと親不孝の代表のような話に言われることが多いかと思うんですけれど、千曲市に伝わるお話は決してそうではありません。子を思い、親を思う、ほのぼのと心温まる物語として語り継がれています。ふるさとの伝説、オバステ山、どうぞお聞きください。昔の本でやす、サラシナの里はそりゃのどかで平和な里でやした。ここに暮らす町みんな夜明けんの待ってて、田んぼや畑でちゃせっこよく働きおった。ところがいつの本だったか、この平和な里がとんでもねえもんになっちまったんだ。ここら辺り一帯を治めてお祝いしたお殿さんは、何しろ年寄りがきれいなお殿さんでな。ある日お役人がやってきて、こんな建て札が建てられた。60歳になった年寄りは山に捨てること、守らぬ者には罰を与える。なんだって、年寄り山に捨ててないだって、いくらお殿さんだってな、あまりひでえじゃねえか。ほらとこの鞘なんか、まず会社で時期60になるというのな、ずっとはあるだし、うち中大助かりなのにな。あっちでもこっちでも村上が大騒ぎになっちまった。けんどもお殿さんの命令じゃ誰も逆らえねえ。その日が来たら山へ行くしかねってみんな諦めて暮らしておった。家平寺でもとうとうその日が来ちまった。母親の民はそりゃあ働き者で、誰にでも優しくて、その上村一番の物知りだった。家平はなかなか踏み入りがつかなくてな、一日延ばしにして仕事にも見えらねえ。ため息ばっかついて気が切れた。そんなある晩のことだった。無理もしてた民が思い詰めたように言って出した。まあ大変や、おめえの気持ちはよく分かってるだろう。そんなかな、いつまでもブチブチしてるわけにはいかねえよ。なお月さんも照ってるし、おらを山へ連れてったくれ。なあそうせってさっさと生きた。心配する子もねえ。 平野前登りはそんだけお天道さんやお月さんに近づけるだから、ほら喜んでいくだよ。そんなに説明がなくて、お前も早く支度しろやで。大は神にせかされ、そうらしい腰に乗った。かやん、ほんに申し訳ねえ。おらどんな罰受けたって構わねえけど、みんなのこの歓迎と俺だけはどうか勘弁してくれや。二人はお月さんの明かりに照らされてそーっと打ち出て、貨幣は神をおぶい、ただ黙々と山道を登ってった。ふと気づくと背中の神がガーサゴソガサゴソ動いてた。カイル、何してるんだよって不思議に思ったけど、よくよく考えてみりゃ、本当はカヤの方がよっと説明そうだから、じっとしてなんかいられねえか。察して何も聞かねえで歩くしかねかった。のんくで歩いた中、意外山奥行きちまった。貨幣はでっけえ木の根方へ神を下ろしたと一目散に今下道下ってった。ちょっと待って貨幣屋、ね、せっかく今度は
列車の遅れをお知らせいたします。10時52分発。
後ろから神の声が聞こえてたけど、それが振り払うように飛んでった。
大変ご迷惑をおかけいたします。なお遅れは途中の駅で回復する場合もありますのでご注意ください。
けども途中まで来たら枝道がいっぱいあって、どの道経りゃいいだかさっかり見当つかね。ここにくれた貨幣は、夜を明けるの待つしかねえかな。まあ、一晩くれ、貨幣のそばに引いてやるかな。で、また、民のところに引っ返した。息子の無事を祈って、正座して手を合わせた民が、静かにせった。こんな本、あるかと思ってな。おら、おめえにおぶさってる人に木の枝をしょって道しるべにしてきといたらよ。それたどりしま、気ぃつけて帰るだろ。おほれほれ、お月さん雲の中へつめるうちに早く行けやれ。大変な背中を、こんな時でさえこう思う親の深い愛情を今更ながら知った貨幣は、やっと決心がついた。俺はとんでもない間違いするとこだった。こんな年寄りの貨幣一人、山の中に残して、俺は一人で山下るなんて、そんな根的ね。お殿さんの命令なんかどうだっていた。貨幣、悪かったな。今、早くも気につけば。さあ、一緒に帰れさ。で、また、神を送り、二人で山を下り、神を物置に隠して、ひっそりと出して。そんなある日、お殿さんとこへ隣の国から、使いが届いた。大抵縄をなえ、できなければお前の国を攻め滅ぼす。おどけたのなの、お殿さん一生懸命考えたけど、いい知恵なんか浮かばんの。思案に余り、国中に遅れを出す本にした。大抵縄をなうことができる者は申し出よ、たくさんの褒美を与える。この遅れを見た貨幣は、なんならわかるかしねえかね、うちに飛んでった。貨幣は笑いながら教えてくれた。ああ、そんな本 どうしたのね、今度は。いいか、まず、塩水に中へわら入れて、よーくほとばすだ。そしたら、そのわらで縄なくな。それをそーっと焼けば、貝の縄になるだよ。貝は、言われた通り、教えてみた。そしたら、本当に灰の縄が出来上がったのねか。大変は早速お殿さんに差し出した。お殿さんは大喜びで隣の国やり返した。ところが一難去ってまた一難、またまた難問を突きつけてきた。曲がりくねった細い穴の開いた玉に糸を通せ。今度もお殿さんは国領を出すしかねかった。貨幣はまた貨屋に寄せてもらって簡単に糸を通しちまった。どうやったかするとな、穴の一方に蜂蜜を塗り、もう一方の穴から糸を祝いつけた針を入れるってせよってやり方さ。次々に難問を解かれちまった隣の国じゃ、知恵のある者がいる国と戦っても勝ち目はないって、とうとう責めるのを諦めた。お殿さんは、貨幣を拾い寄せて、早速、せった。この度の働き、実に見事であった。措置のおかげで、この国は戦をせずに済んだ。さらしなの里はこれまで通り平和な里じゃ。めでたいのー。さあ、氷を取らす。何と申してみよう。これは、いらねえです。何？褒美はいらぬよ。なぜ？遠慮せず何と申してみよう。実は、俺の手柄じゃねえでやる。それに、お殿さんは、このさらしなの里を平和せわれるけんど、今のこの村は、ちっとも平和なんかじゃねえです。年寄りを粗末にして山へ捨てろだなんて、みんなと、あたし切ない思いしてるなか。さて、これまでの本、って聞いておりましたお殿さんは、そうであったか、そのように村人たちを苦しめていたとは少しも気づかなかった。世が間違っとった。家計よく教えてくれたね。これからは元のように平和な里に戻すよ。それから、間もなくして、立てくとなった。年寄りを捨ててはならぬか。いつまでも大切にすること。こうやって、若者の勇気と年寄りの知恵が、お殿さんの心を動かし、それからまた、さらしなの里は平和でのどかな里になり、みんな仲良く暮らせるようになりやした。